Sweet Brother Six. FM ウーラン高橋文美の勝手に聞きやがれ。はい、皆さんこんばんは。12月15日火曜日、勝手に聞かれた高橋文美と、そして
アシスタントの倉渕舞です。よろしくお願いします。
イエーイ。ね、前回から新アシスタント嬢として、
はい、
舞ちゃん登場してくれてますが、どうですかラジオは。
いやー、楽しいですね。
あ、本当。
はい、
それは何よりだね。
はい、著名人の方にお会いしてお話ししてって、うん、なかなかない機会をいただけたので、うん、すごい楽しいです、
ね。
はい、
なんとね、
はい、
まいちゃん今回2回目のね、はい、あの放送になりますけど、まいちゃんになってから、はい、なんと今年最後の放送でございます。
そうです ね気づいたらあっという間で、
ね、もうね、12月15日、まあ、今年最後か。
そうですね、
来週もなってもすぐ年末になって、
そうですね、
年明けてね、は
い、そういえば、うん、あれなんですよ、私ですね、
うん、
なんと12月31日がお誕生日でございます。
ねえ、なんか、はい、なんかチラッと聞いたよ。
そうなんですよ、
すごいなんかめでたいんだかなんだかよくわかるね。
いやー、うん、どうですかね。
絶対忘れないじゃんみんなね。
いや、あの普段は覚えてもらえるんですけど、うん、当日は結構皆さんお忙しいので、
う
ん、
そりゃそうだろう、
はい、あの忘れ去られちゃうっていう。
ねえ、だって、はい、誕生会とかないよね、みんな家にいるからね。
はい、ありません、
うん、まあしょうがないな、はい、それはな。
そうですね、
うん、まあそれは家族がやってくれるよきっとな、
はい、
うん、まあ、頑張って生きてくれたまえ。
はい、ありがとうございます。
まあ今夜もね、2人で楽しく勝手にお送りいたしますんで、最後までお聞き逃しなくということで、まいちゃんタイトルコールよろしくお願いいたします。
はい、勝手に聞きやがれ。来週はクリスマスだよ。この番組は、ライブハウス新大久保クラブボイス、あなたの芸能活動をクリエイトする、ランラビットランの提供でお送りいたします。
異業種著名人、トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
さ、毎回様々なジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎え、トークバトルしちゃうコーナーでございます。今回も前回に引き続き兄貴に来ていただいておりますよ。
はい、本日のゲストは前回に引き続きザ・プライベーツの信原達治さんです。
イエーイ。
今日もよろしくお願いします。
ありがとうございます、はい、もう
ありがとうございます。
何回もお呼び立てしてしまいまして、ねえ、まあね、ちょっと打ち合わせでもお話したんですけどね。まあ、僕世代って言ったらあれですけど。
はい。
野村さん1963年生まれですね。はい、僕1965年なんで。はい、
少年と一緒だ、
ね。そうです。一緒の年なんですけど。はいはい、まあ、僕の友達っていうか、まあ、同級生なんかも、やはりプライベート世代というか。
はい。
もちろんね、信原さんと俺が今話してるのは、いかがなものかと多分ね、ラジオの前で思ってる奴らがいっぱいいると思うんですけど、お前ね、なんで信原さんと話できてんだよって、ね、多分ね、思われててね、いい君だと俺思ってるんですけども、まあそんな中ですね、まあ前回ね、いろいろ30周年、ね、なんともう気がついたらというか、まあ30年やろうと思ってやってたわけじゃないよみたいなお話をいただきましたけどもね、うん、まあ吉田さんが、まあちょっと復活されて、
はい、
まあオリジナルメンバーということで、
はい、
ちょっと最近また活動されて、まあレコーディングはね、参加、何とかされてたりしてましたけども、はい、まあそれ以外の、まあ吉田さんも含め、他のメンバーはこれもう不動ですもんね。
そうですね。
ねえ。はい、だから、なんでしょうね、結構多いじゃないですか、メンバーチェンジというか、まあストーンズもそうですけど、はいはい、そんな中ね、もう、バッチリ30年間、不動でやられてる、このなんか秘訣みたいなのあるんですか？秘訣っていうか。
自分たちはそれが普通でしょ、当たり前と思ってやってるから、ね、あんまり分かんないっちゃ分かんないんだけど、ただ、どうかな、俺たち結構その、20代とか、30代の時に、うん、海外でレコーディングしてる時がすごい、回数多くて、
ありましたね。
で、それが、 やっぱり行った先も意外とルイジアナとか、あの、なかなか普通行かないようなところが多くて、はい、で、そこにまあ1ヶ月とか1ヶ月半とか、住み込みでレコーディングするみたいな感じだったんでね、そういうことの繰り返しっていうのがなんかすごい、今となって振り返ればね、大きかったんじゃないのかなと思うんですよね。で、やっぱり全員と同じ景色見て共有して、いるっていうのが、バンドメンバーの間の強い結びつきにはなってるかなっていう気はするんですけど。
なるほどね。
で、その時々の、そのバンドの中の音楽のトレンドみたいなのもやっぱりあるんで、そのストーンズ好きとか、チャックベリー好きとか、ボーデトリー好きとか、そういうのはもう最初からみんなの共通言語だったんですけど、なるほどね、その時々でやっぱりバンドに、その時のトレンドの音楽っていうのが入り込んでくるんで、それをメンバー全員でまあ共有して楽しめたって言ったりするようなこととかもやっぱり大きかったかなって気がするんですけど。
なるほどね、あれなんですか、もう、昔から結構、仲はどうなんですか、仲はって言い方変ですけど、飲みに行ったりとかやっぱり、未だにされたりする、そんなのはあんまりないんですか。
私生活で飲みに行ったりとかは基本的にはあんま飲まないんで、
みんなで。そうなんですか。
だから、そんなには、前はね、一緒にレコード買いに行ったりとかそういうこと、20代の頃とかしてましたけど、今は、まあ、と言っても、ツアー行ったらもう一緒にいるんでね。
もう、まあ、いるというか、もう、行動が一緒ですよね。
は
い、
だから、まあ、あとはたまに誰かんち遊びに行ったりとかしますけど。
はいはいはいはい。まあじゃあまあその結成当時からあんまりその深くはなく広く浅くみたいなお付き合いっていう
こと。いや深いは深いですよ、やっぱり。20代の頃とかも誰かん家にみんなで集まってほとんどもう一緒に暮らしてるみたいな感じだったりとかそういうのもあるし、その時々ですよね、うんうん。
もうでも30年もやられてたらもう喧嘩なんかないでしょ、今は。
いや、しますよ、
僕。そうなんですか。
もう、ただもう、ほんと兄弟喧嘩とか、そういうような、外から見たらなんでそんなことで喧嘩するんだろう、みたいなこととか。
はいはいはいはい。
ただまあ、喧嘩しても、その、数分後にはもう、普通に戻ってるみたいな感じ
だ、うん。なんなんでしょうね、もう、家族ではないですかね。
また不思議な関係ですよ
ね。
多分家族よりも長く一緒にいる感じですからね。やっぱ家族は、まあ、自分の両親とか兄弟とか、まあそれはもうね、家族という単位であるんですけど、でもやっぱ二十歳ぐらいの時に家族も解散してますからね、一回。
ああ、まあそうですね。
それでなんかの催しの時だけみんな集結するって感じですけど、バンドは30年間ずっと。
そうですよね。
っていう感じなんでね。
だからなんか、まあ不思議っちゃ不思議な感覚、僕なんかすごいね、30年一緒に。
でもまあ、その、考え方も個性も違う人間が5人集まって行動するんで、まあ相手のキャラクターとか考え方もある程度噛み砕いて、付き合っていくとこもあるし。
そうですよね。
まあ、それでもぶつかるとこはぶつかるし、みたいなとこありますね。
は
い
は
い
は
い、
それはあれですか？音楽的なことでぶつかるのが多いんですか？そんなこともないですか？
いや、スタジオだとやっぱ音楽のことで演奏のこととか、
やっぱりそういうことでは。
でもそれもスタジオの中だけのことなんで。あと、私生活だと、そうですね。なんか、まあ、しょうもないことで喧嘩したりとか、お前の酒の飲み方が気に食わない。そんな感じですよ。
ああ、なるほど、なるほど。ねえ、もうでも、本当に、そんな長い間ね、ずっと一緒にやられてて、もうそれでも、未だに喧嘩もされて、ね。まあ、音楽に妥協はないですからね。
そうですね。あと、神経がやっぱ過敏になってくるんですよ。
う
ん、
そうですね。
多分、20代の時には分かんなかったような、うん、外の、その、現場にいて、聞いてる人からしたら、なんでそこのことで揉めてんのか分かんないようなことがね、やっぱバンドのメンバー同士だと、0コンマ1秒ぐらいのズレみたいなのを、ものすごい距離に感じたりとかして、
そして気になっちゃう。
それでそこをもう徹底的に突き詰めようとして、したりして、で、それ録音したの後で聞いたりとかすると、自分たちでも何をあれしてるのか分かんないけど、でもやってる時にはすごい大問題で、みたいな。
違うと、そこは。
そう、そういうようなことはすごいありますよね。
それは結果的に、その、言われてる方が譲るんですか？そういう時は。そう、まあ、双方な感じですかね。
いや、やっぱり、正しいと思って言ってる人が最後まで言い切るっていう。
なるほどね。じゃあそれが結果的に例えばレコーディングであれば、それが正解だったという形に持っていけるという。
そうですね。
なるほどね。ああ、そういうことですね。
そうね。
まあね、本当にそんな感じでもう長らくやられてるんですけどもね。まあ、前回もちょっと触れましたけど、30周年のね、記念のアルバムがありましたけどもね、うん、2枚目の方でいろんな方がゲストでね、出られてますけど。この、方々とは、なんかお会いしたりとか結構されてるんですか？このゲストで出た方とは、結構親しく、皆さん。
でも別に普段集まって遊んだりとかそういうのはあんまりないですよ。
なるほど、なるほど。
やっぱり、こっちから、コンサート見に行ったりした時に会ったりとか、はいはいはい、あと、イベントで会ったりとか、誰かのライブの時に会ったりとか、まあ、会う時には会うし、はいはいはい、っていう感じですね。まあ、たまには会おうか、みたいなこともあったりしますけど。
そうですよね。はい、まあ、なかなかね、すごい、まあ、岡本さんなんかこれもう、ね、昔のプライベートの。
そうですね、岡本はまあ仲いいんで、
惹かれてた。
タイミングが合えばよく遊んでるんですけど。
はい、僕も何度か高円寺とか中野あたりでよく。
ああ、あの辺だもんね。
何度か飲んだことあるんですけど、はいはい、岡本さんと。結構ご機嫌な。
いつまでも飲むでしょ。
いつまでも帰れない感じ。まあ、あんまりそういうこと言った
ら。いやいやいやいや。
まあ、素敵な方ですね、岡本さんも本当に。
先に帰らないからね、岡本は絶対。
そうですよね。まあ、もう本当ご挨拶させていただいても、お酒を一度飲ませていただきましたけどもね。まあ、そんな中ね、前その、前回も言いましたけど、三宅伸二兄貴が出た時にね、まあ、信原さんの話も、まあ、いろいろ、打ち合わせの時もいろいろ出て、話してたんですけどね。はい、まあ、その、ロックの生まれた日っていう、はい、日比谷でやったイベントで、はい、山口中条さんと、はい、信原さんと一緒に出られたやつ、
はい、
まあ、たまたまっていうか、ね、まあ、見たくて僕は見に行ってて、見させていただいて、貴重な、あれだったんですけどね、はい、まあ、藤尾さんもね、ちょっともう、亡くなられちゃったんですけどね。
そうですね。本当に残念でね。
ねえ。なんかこう、俺が見た感じだとやっぱり、なんでしょうね、親子というか、兄弟というか、そういうふうに映ったんですけど、藤尾さんと。まあ、やっぱりそんな感じでしたんですかね。
そうですね。藤尾さんとは、その前ぐらいに出会って、本当藤尾さんが亡くなるまでずっと、俺も藤尾さんを慕ってたし、はい、藤尾さんも可愛がってくれたんで、いろんなことを教えてもらったりとかね、はい、一緒にギター弾いたりとか、思い出もたくさんあるんですけど、
ですよね、
藤尾さんはもう本当に一緒にいた時間が、全部太字、
うん、なるほど。
そう、だから文章にすると、ここは重要ってとこが太字になるような、
はいはいはいはい、
藤尾さんといた時間は全部太字っていう、そういう感じの。
いや、まあ確かにね、お二人のそのね、間柄を見させて、旗から見させていただけると、いただくと、もう本当にね、今言われた通り、全部太字だっていうのは正解だと思います。はい。ね、まあ、そんな中ね、ライブもまた、またしてもたくさんやられてました、うん。今年ももう大詰めでございますけど、
ね、
はい。実はこれ、今日今年最後の放送でございます。
あ、そうですか。
はい。それは12月15日なんですけど。
1年間ご苦労様
でした。いやいや、ありがとうございます。
来年も張り切って。
そうですよね。
いやいや。
もうちょっとね、また、実は、今年の1月に、
はい、
僕は50歳になりましてですね、イベントをやらせていただいて、そうなんですよ。それで、その三宅さんとか、そういう方々に、
はいはい、
一応ゲストというか、大御所の方にちょっと来ていただいて、本来本当は信原さんに連絡して、プライベートさんにも出ていただきたかったんですが、はいはい、まあ、いろいろ諸事情がありまして、ちょっとご連絡できなかった、はい、次第なんですけども、まあ、番組プレゼンツでですね、ちょっとロックなイベントを来年はやっていきたいなっていうのがありまして、
はい、
ぜひですね、こう、プライベートさんにも出ていただいて、
ああ、その時は。
ガツンと、
声かけてください。
はい、ロックを見せつけたいなと思ってますんでね、はい、ぜひまたその時ご協力いただければと思っております。
はい、わかりました。
はい。それで、またですね、この放送後、ライブありますよ、今年、駆け抜けるプライベートでございますけども、まず12月18日金曜日、千葉サードステージ。
うん、
ね、これはイベント、
この日はニートビーツと、
ニートビーツと、
あと、北海道札幌から、ブルーズっていうバンドが東京ツアー来るんで、
はいはいはいはい、
北海道行った時によく一緒にやったりするんでね。
なるほど、なるほど。
で、あと、石橋サーバンド、
はいはいはい、
千葉の、その4つでやることになる、
はい。なるほど。そうですね。12月18日金曜日千葉サードステージです。
はい、
そして、12月26日土曜日、ロックを転がすストーンズナイト。 ボリューム8の2、渋谷レックス、
はい、
ウィズ・ベガーズ、ザ・ベガーズ、シャケさん、レッドウィリアーズの、GEXG 松尾ソニーさん、三国義孝さん、そしてプライベート。これはストーンズのナンバーをやられる？
いや、まだ全然決めてないんですけど。
そうなんですか。
まあ、でも、なんか、ローリングストーンズナイトなんで、うん、多分、ローリングストーンズの曲とか、はい、ストーンズ、ガルネオ・リズム&ブルースの曲とか、
なるほど、
やろうと思いますけど。
はい。ぜひね、これも、まあ、素敵な、プライベート以外にも素敵な方々が出られますので、ぜひ見に行ってみてください。うん、そして、12月27日日曜日、レッドクロスカウントダウンシリーズ2015、イヤーエンドワンマンショー、新宿レッドクロスですね。これは今年最後プライベート、ワンマンライブでございますね。
そうですね。
はい。これは何かあるんですか？作戦というか。
いや、まあワンマンなんでね、時間もたっぷりあるし、
そうですね。
して、で、まあ今年の最後っていう感じになるんで。
そうですね、締めくくりで。
大きなパーティーになると思いますけど。
ぜひですね、今年最後は12月27日日曜日、新宿レッドクロスでございます。18時オープン、18時半スタートですね、
はい、
ぜひですね皆さんね、今年最後のプライベート、締めくくり総括を見に行ってみてはいかがでしょうかね。そんな中ですね、もう時間がですね、信原さん、
あ、
またまた
そうなんですよ、
そうなんですよね、は
い、来年の展望をね話そうかと思ったのに、ね、また来年お願いします。
いやいやいや、まあね、いやでもね、それはねちょっと締めて聞こうと思ったんですけど、
はい、
どうですか、じゃあ来年の何かこう目標みたいな、プライベートの目標みたいなのございますか？
来年はまあ今年と同じ感じではあるんですけど、
はい、
ちょっと東京でも3ヶ月に一遍ぐらいワンマンライブやりながら、大阪でもそういう感じにして、で全国のツアーも大きいツアー2回ぐらいしてて、
はい、
多分春ぐらいにアナログの7インチを出したいなって思ってて、
はい、
それと来年はアルバムのレコーディングもして、
うん、
多分夏過ぎぐらいのリリースになると思いますけど、そういう感じでやろうかなと思ってます。
なるほど。
あと映画の撮影があるんで、
おー、
それもあってで、は
い、
結構バタバタになりそう
です。
そうですね、は
い、
忙しい2016年になるという、
2016年宇宙への旅立ちっていう感じで頑張ります。
そうですね、もうね、もう来年はもう寝る暇もないということで、野原さん頑張っていただきたいと思いますけども、まあね、そんな中ね、ますますね、僕も本当にお会いできて光栄でございました。
はい、
ありがとうございましたね。また僕がね生きてるうちはこの番組続いてると思うので、
はい、
ぜひまた、
はい、はい、ぜひぜひ
今度おビールでも飲みながら楽しくやりたいなと思っております 。ぜひまた来ていただけたらと思います。
はいはい、
本当に2回にわたりありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
またぜひ遊びに来てくださいませ。
はい。
はい。
はい。それでは今回も最後に、信原さんの方から一曲いただけますか？
はい。前回もレスピットハイファイモノから曲を紹介したんですけど、今日話の中にも出た藤尾さんと、そのロックン生まれた日の時に、二人で、ひまわりっていうグループというか、まあ、グループですね。二人の間ではバンドだって言ってたんですけど、そのひまわりの時に、藤尾さんと二人で作った曲があったんですね。で、それを、このレスビーとハイファイモノを作る時に、藤尾さんも亡くなったっていうのもあって、で、いつか形にはしたいなと思ってたんで、録音したんですけど、この曲は、君が君にっていう曲で、91年に作ったんですけど、本当、今の時代に聴いても、まあ、メッセージっていうと、ちょっと大げさかもしれないけども、有効な曲だなという感じで、で、前回もちょっと、メロというかスイートな曲でしたけど、今回もちょっとバラードで、あんまりギンギンの曲がなくて残念ですけども、君が君にプライベートをお聴きください。
答えちまうのかい、お前さん。
勝手に答えさせていただきやす。
兄貴。
はい、このコーナーはふむみさんと私、まいがリスナーの皆様からのお悩み、質問、大喜利のお題などなどに偏見と独断で答えちゃうコーナーでーす。
いやー、今回はどんなメールが来てますでしょうか？
はい、それじゃあ読みます。
はいはい。
はい。栃木県にお住まいのラジオネーム、キンキンさんからのメールです。 ふむみさん、まいちゃん、こんばんは。
こんばんは。
毎回楽しく聞かせていただいています。今年も残すところあとわずかになりましたが、毎年恒例の今年の漢字、お二人だったらどんな漢字になりますか、教えてください、というメールですね。
ねえ、今年の漢字ね、
はい、
ありますけど、まいちゃんは何かありますか？
私はですね、変化の変ですかね。
俺も言おうと思って。まあいいや。
かぶった。
いや、大丈夫、大丈夫よ。はいはい。
え、私はですね、F ガールというアイドルグループ以外に、初めてドラマに出演、させていただいたりとか、イベント MC をやらせていただいたりとか、初めてのことがすごい多かったんですね。ラジオも初めてですし。
そうね、最終的にラジオにね、
はい、
来たしね。
そうなんですよ、だからすごい変化っていうのがあったので、来年はその変化をもっと楽しめるようになりたいなって思います。
なるほど。
はい、ふむみさんは、
俺はね、
いかがですか？ちょっと被っちゃってましたけど。
太いっていう字かな。
おー、理由は？
太ったんだよ。
え、そっち、そっちですか？
まあまあまあね、はい、本当ね、結構ね、太っちゃって。
はい。
ダメだね。やっぱりちゃんと痩せないとねって思う。まあでもね、食べ物美味しいからね。はい、
そうですね。
冬は特にね、鍋とかね。は
い、そうですね。
まあまあいいや。まあそんな感じでございますよ。
はい。はい、それでは、キンキンさん、メールありがとうございました。番組では皆様からのお悩み、質問などなどを大募集しております。メールアドレスは、勝手に聞きあがれ @gmail.com。勝手に聞きあがれ @gmail.com です。皆様からのたくさんのメールお待ちしております。
はい。まあ気が向いたらね、メール送ってみてください。そんじゃ曲いきましょう。舞ちゃん、曲紹介よろしくです。
はい。ジョン・レノンで、スタンド・バイ・ミー。
はい、今日もね、また今日もってかね、今年最後の放送でしたけどね、はい、終わっちゃいましたけども、はい、寂しい限りでございますね。
そうですね。
まあ信原の兄貴2回にわたって来ていた、本当ありがとうございましたね、はい、本当にもうまたね、ぜひね、来ていただきたいと思いますよ。
はい、
はい、じゃあ告知の方お願いします。
はい、この番組のホームページは勝手に聞きあがれで検索すると一番上に出てきます。そして今までの放送分はこちらのホームページで全て視聴できますので、聞き逃した方、もう一度聞きたい方は番組ホームページにぜひぜひアクセスしてみてください。
はいはい、次回の放送はいつでしょうか？
次回の放送は来年2016年の1月5日火曜日20時からです。
いや、もう来年でございますね、はい、これ
あっという間に
ね、
2015年終わっちゃいますけれども、
ね、
はい、
もうまた来年頑張るんだよね。
頑張ります。
ね。
はい。
じゃあ、二人で頑張りましょうね。
はい。
はい。じゃあ、皆さん、本当、良いお年を。
良いお年を。
ね。その前に、クリスマスもあるけどね。はい、
そうですね。
ね。
はい。
そんじゃね、高橋文の勝手に聞きやがれ。今年ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。最後に、舞ちゃん、今夜の一言を。
2016年もよろしくお願いします。この番組は、ライブハウス新大久保クラブボイス、あなたの芸能活動をクリエイトする、ランラビットランの提供でお送りいたしました。